恵みをいただく御言葉は申命記の1章34節から46節までです。申命記1章34節から46節、最初に40節までをお読みします。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代のこれらの者のうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えているヌンの子ヨシアがそこに入るのだ。彼を力づけよう。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。あなた方は向きを変え、葦の海への道を荒野に向かって旅立て。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたを無視し、あなたに逆らい、そして自分勝手をしようとするその心こそ災いです。その心こそ天の御国から追い出され、また天の御国に入ろうとする人たちの道をも邪魔して、そして自分も入ることはできない。主よ、どうか私たちが本当にあなたに聞き従わないことのその災いを、また聞き従うことの幸いを、この申命記からあなたが学ばせてくださっていることを覚えます。モーセは本当にこの民を導く上で、この民からも災いを受けてしまい、モーセ自身も入れない浮き目にあってしまいました。主よ、私たちは本当にあなたに聞き従うということを徹底的に教え、また私たち自身も御国に入れるように、いつでも気をつけ、人に教え進め、人に飲まれず、ただあなたに仕え尽くす私たちでありますように。主よ、今日この語るしもべの唇を用いてください。清めてください。あなたが直接お語りくださり、そして生徒たちの耳を清めて、しっかりとあなたの命を学び尽くすことができますように。ですよ、私たちを整えてください。これからのひととき、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主からですね、御言葉が示されていて、でそれに、対してですね、人間がデモとかだってとか、あるいは自分の何かを混ぜ込んでしまうと、荒野でのその放浪のきっかけを作ってしまうことを前回見ました。そして民はですね、主に逆らって、そして主を怒らせました。でそれで主はこの民の不平の言葉を聞いて怒り、ついにもうこの悪い世代のこれらの者のうちが、私が、先祖に与える誓った地に誰一人入ることはできない ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。そのように主は言われました。この申命記、これはモーセのその解雇の場面です。モーセ自身のですね、ですから思いが込められております。民の中ではエフネの子カレブが、また指導者としてはモーセではなくヌンの子ヨシュアがその地に入ることができる。で、37節のところで、主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた、あなたもそこに入れない、ね、あなたに仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入れる、だから彼を力づけなさい、彼がそこをイスラエルに継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ贅沢のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう、彼らはそこを所有するようになると。でどうもですね、ここを見てると、あの12人の石膏の事件の場面をモーセは解雇していってるんですけども、その途中に37節ですね、どうもそのこのところに、主はこの私に対しても怒って、ね、あなたもそこに入れないと。なんだか民数記の方を学んでいた皆さんは、まあ、あれと思ったかもしれません。主がモーセにあなたもその地に入れないと確定した場面は、アーノデの40年目の、ね、その民数記の27章ですかね、民数記20章の方でしたね。モーセが怒って、その杖で岩を2度打った、まあ、その場面で、そのモーセがもう入れないことを確定してしまったのではないか思われた方もいるかもしれません。確かにですね、その場面で主はモーセにあなたは約束地に入れないと言われました。民数記の20章の場面で出会って、12人の石膏の場面ではなかったはずです。この申命記はですね、モーセの回顧録です。モーセ自身がですね、ですから本当にとても印象に残ってるところですね。ですモーセがその時系列ではなく、モーセの印象をですね、まあ、随所に散りばめております。ですからこの37節のところでも、まあ、ここでは12人の石膏の事件のことを言ってるんですが、しかしモーセが本当にその約束の地に入れないことは残念で、まずこの1章37節で、そのことを挿入しておりますし、またモーセがその約束の地に入れないということですね、申命記の3章の23節から、28節までのところでもですね、本当にモーセ約束の地に入りたい、でも入れない、モーセは再度懇願してるんですけども、しかし主は、ね、すげなく3章26節でもう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならない、ピスガの頂に登って目を上げて西北南東を見よ、あなたのその目でよく見よ、あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ、ね、本当に、モーセ自身の残念さが伝わってきます。4章でもですね、モーセはまた言ってます。4章の21節のところでも、ちなみに4章の15節からのところはずっと偶像礼拝に気をつけなさいということの、そのモーセの注意でなんですけども、でもその中でも唐突にですね、21節でモーセは言ってます。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れず、またあなたの神主が相続地として あなたに与えようとしておられる良い地に入ることはできないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。私はヨルダンを渡ることができない。しかしあなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。ね、4章に、ね、1章から4章に至るまでの箇所だけでもこうして3回もモーセが本当にあの私は約束の地に入ることはできない。しかも4章21節ではあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れない、ね、ですから本当にモーセ自身もう民のそのつぶやきとか民の怒りとか民の不平に引きずられて、モーセ自身も唇で罪を犯して、また態度で罪を犯してしまった。モーセの本当にやるせない民に対するその憤りとか無念さが伝わってきます。だからモーセはこの言葉の中で随所にもう本当に自分が入れないということの悔しさ、口惜しさが見て取ることができます。さて一章の方に戻りまして、この12人の石膏の事件で、そのためにこの荒野の、この悪い世代が40年間のその放浪を、また、つぶやいた世代の人は誰一人、エフネの子カレブとヌンの子ヨシア以外はその約束の地に入れないことが確定してしまいました。その子供たちの世代、まだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入ることができると、ね、善悪のわきまえがない、子供たちは罪がありません。私たちのうちにもですね、本当に善悪を知るということを、ね、エデンの園において、何が人類に対して罪と死が入り込んでしまったか、何がエデンの園から追い出されるきっかけとなってしまったか、それは善悪を知る知識の木の実を取って食べた時でしたね。この荒野で滅んでいた世代は自分勝手の善悪を突き出したんです。あの土地、主はね、あの与えると誓われた地は、あれは、悪い地だ、自分たちを飲み尽くす地だ、自分たちを食い尽くす、ね、相手たちは、とても巨人ネフィルムのように見えて、自分たちはイナゴのように見える、そんな自分勝手な判断、善悪を突き出し、また、主はどうして我々をこの荒野で、滅ぼすようにされるのか、自分たちの子供たちは彼らに奪われてしまう、そういう、主の御心に全く持ってない身勝手な善悪判断を差し出したから、彼らはこの荒野で滅んでしまうことになってしまったわけです。ですから私たちのうちのですね、神から離れた善悪判断、これ本当に私たちは取り扱うべきなんですね。私たちのしたいということ、私たちが本当にやりたいということ、それをですね、下ろして主の御心にそぐうこと、これが大事です。イエス様もゲッセマネの園において自分の良しを下ろしましたね。父よ、御心ならば私からこの杯を過ぎ去らせてくださいとイエス様はおっしゃいました。でもイエス様は、しかし私の願うことではなく父よ、あなたの御心の通りになさってくださいと、自分の善悪判断を下ろして主の御胸に自分の自身を委ねました。私たちも本当に自分の中のその身勝手な神から離れた善悪は捨てて主の良しとされることに身を委ねるとき、私たちは命を得るんです。さて41節からもお読みします。ちょっと前後関係を見るため40節からお読みしましょう。あなた方は向きを変え、アシの海への道を荒野に向かって旅立て。するとあなた方は私に答えて言った。 私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神主が命じられた通りに私たちは登って行って戦おう。そして各々武具を身に帯びて向こう見ずに山地に登って行こうとした。それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない。私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不存にも山地に登っていった。するとその山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセールのホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は、あなた方がとどまった期間だけの長い間カデシュにとどまった。本当になんか主の御言葉とその民のその思い込み、それが本当になんか見ていて滑稽なほどに食い違っております。それは民が自分の、ね、善悪判断をあくまで自分自身で握りしめていたからですね。主は荒野でのその放浪の旅が確定してしまったその直後ですね、民は確かに食いました。しかし主に対する従順はなかったんです。自分で良かれと思うことをもうパッパッパッと行動してしまうんですね。もうこの時点で主の御心はこのすぐに約束の地を継がせるというところにはなくなり、もう民は荒野での、その放浪するということ、それが主の御心として確定してしまった直後にですね、今度民はですね、私たちは罪を犯した。主が命じられた通りに登っていって戦おう。そういうふうに言い出すんですね。主の御心が、この時点ではもうなくなってしまってるんです。もし、その自分たちでつぶやいたりわめいたりモーセに対して、石を投げたりそういったことをする前に聞き従っていれば、もうすぐにでも、この、カナンの地は占領できていたんですが、でももう自分たちが好き勝手にわめいてつぶやいて、そして主からのその、戒めを受けて、で戒めを受けた直後にまたつぶやいたから、だから、荒野での40年が確定し、してしまったことが住人の石膏の事件を詳しく読んでいけば分かるはずです。それら全部して、つぶやきにつぶやいて好きなだけ主に逆らってモーセに逆らって、それで戒めを受けた後にですね、やっぱ私たちは間違っていたって言ってももう遅いという場面は確かにあるんです。この民は相変わらず自分の善悪判断、良かれということを、主の御心から外れた自分の良かれをそれを握りしめてですね、その登っていって戦おうと、武具を身に帯びて山地に登っていこうとしました。でも42節、主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない。私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならないと、ここの言葉一見読んでると何か矛盾しているように見えます。主は登ってはならない、戦ってはならないという助言をしているんですけども、その次、私はあなた方のうちにはいないからだ、いや主はですね、 このイスラエルの民のうちにいるんです。いるんですけれども、でも登って戦っていく場合はいないんです。この時点では、ね、あなた方は敵に打ち負かされて滅んではならないという主のその愛、憐れみ、それがあるんです。ですから主の言葉のですね、これをしなさい、これをしてはならないというアドバイスをしてくれるうちは主はいるんです。主のそのアドバイス、その通り守り行っている限り主は私たちのうちにいるんですが、しかしその主のアドバイスというその境界線を越えていく先にはもう主はいないんです。この民は主のその、ね、命じられた戦ってはならない、登っていってはならないという境界線を越えて登っていきました。その登っていった先には主はおられなかったんです。で、彼らは打ち負かされましたね。そしてそういうふうに主の御言葉という境界を越えて行った先で成した好き勝手、その結果のね、刈り取り、それに対してですね、人々は泣いても主はその泣き声を聞かれないんです。45節にありますね。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった、ね、主の御言葉という境界を越えて好き勝手に自分で散々やって、その結果、ね、もうボロ負けして傷を受けて、でそれで帰ってきて、それで泣いてもわめいても主はその声を聞き入れないんです。主は私たちの泣き声をですね、聞いてくださらないのか、聞いてくださらない泣き声、聞いてくださらない歯ぎしり、それというものは確かにあります、ね、イエス様は例え話の中でこれこれのしたことをした人は外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりするのですとよく言っておりますね。外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりするような時ではもう遅いんです。私たちは恵みの時、御言葉が示された時にですね、それに従順し聞き従うべき時があるんです。その時を過ぎた後ではいくら泣いてもいくら歯ぎしりしても遅いんです。この荒野の民、遅かったです。またイエス様を例え話の中で、ね、幾度もその泣いて歯ぎしりするのですという言葉を、言っておりますけれども、また私たちは、そのようなことにならないようにしたいですね。イエス様は、ね、天の御国は、ね、王子の結婚のようだ、ようなものだ、例え話の中で語られました。それで、あらかじめ招待されていた人はその王のその宴会の招待には応じなかった。でそれで、至るところに出ていて、その、善人でも悪人でも私のところに来て一緒にこの王の宴会に入りなさい。でそれで人々はその宴会に、はい、行くんですけど、でもある人はですね、そのふさわしい服を着ていなかった、王が支給されたその晴れ着を身にまとっていなかった。でそれで、その人に、なんであなたは晴れ着をまとってこなかったのか、ね、せっかく主が用意された贖いの衣をですね身につけないで御国のその宴会に入ろうとした。でその者は、ね、何も言うことができず、王はこの者を外に追い出せ、彼は泣いて歯ぎしりするのだ、そういうふうに私たちも本当に主の御言葉に従い、主が提供されたイエス・キリストという贖いの衣を身につけなければ、外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりしてしまうんです。1タラントの例えの人も確か泣いて歯ぎしりするのですという言葉があったような記憶なんですけども、その人もですね、主に対しての本当にねじ曲がった考えを持っておりました。主は ねじ曲がった心の持ち主にはねじ曲げる方です。主は、ね、主を思っている通りに、ね、主を測っている通りに測り返されるお方です。ですから本当に私たちは主に対してねじ曲げた思いを持ったり、また変な風に測ったりせず、主は、ね、慈しみ深いお方、主は 愛と憐れみに富んだお方だとして、主を、ね、主とするべきです。この荒野の民はことごとく主の御心に反することをしてきました。自分の手前勝手な善悪判断をあくまでそれを捨てなかったからです。私たちには常にですね、選択の道があります。命の気を取るか、善悪判断の気を取るか、ね、これが究極の選択です。よく人間に与えられた究極の選択というと善か悪かということで、捉えやすいんですけども、でも人類にとっての究極の選択は善か悪かではないんです。その善悪判断そのものはすでにもう滅びの選択です。私たちが選択するべきは善悪判断ではなく命の木です。すなわちイエス様です。イエス様こそ誠の命の木です。ですから私たちは自分自身の善悪判断は捨てて、イエス様の御心を取るべきです。我が願うところによるのではなく、主よ、あなたの御心の通りになさってください。これが命の木を取る判断です。どうか皆様、この荒野の民、ね、荒野で40年放浪してしまったような、そういう選択ではなく、むしろ自分たちのうちにいます主、このお方をですね判断して、ね、ヨシアやカレブは、自分たちのうちにいます主が共におられるから、だから私たちの力とか私たちの戦闘力とかそういった知恵とかではなく、主が戦ってくださるから、そのような判断をして、そして、この約束の地を得ました。とか皆さんもヨシアとカレブのように、自分の善悪判断ではなく主を判断して、そして約束の祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当にこの使命記におけるところを見ますに、自分の手前勝手な善悪判断を握りしめ、そのようなことをしている限りでは荒野の放浪はそれは終わりません。本当に私たちは主から離れた自分の好き勝手、自分の善悪判断、これを捨て去ることができますように。主の御言葉という教会を超えていった民はそこで打たれて散々な目に遭い、逃げ帰ってきて主の前で泣きましたが、しかし主はその泣き声を聞き入れてもらえませんでした。あなたの御言葉を超えないということ、私たちの善悪判断を捨てるということ、主よ、どうか私たちがこのことをしっかりと学んで、しっかりと私たちは約束の御国を受け継ぐことができますように、主を助けてください。モーセもこの約束の地に入ることができませんでした。彼は民の多さの選別基準でまず間違いを犯しました。神様を恐れるという人ではなく、知恵と経験のある人、人々に知られている人を選択してしまいました。また主からは登っていって占領せよと言われていたにもかかわらず、しかしモーセは人々の声を聞き入れて、それであらかじめ石膏を使わすということを、その民の意見を聞いて、それを良いと思って、それで民の声に聞いてしまいました。それがモーセに判断を誤らせ、 モーセがその約束の地に入れないという、そこに行き着いてしまいました。どうかしよう、私たちは人の声ではなくあなたの声に聞き従い、また人間的な知恵とか経験ではなくあなたを恐れる人を選別する私たちでありますように。そして私たち自身も人間的な知恵とか力、経験、人々に知られているというそういったことではなく、ただあなたを恐れ誠実に賄賂とか不正の富を喜ばず、ただあなたの真実を喜ぶものとして、そして私たちも整えていきますように、どうか助けてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。